スナーの皆さん、こんにちは。トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さん、こんにちは。内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして、番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長、小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の逢坂美亜社員です。
逢坂美亜です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小杉さん、喉大丈夫ですか？
急に喉がおかし
くなって、本番前まで直前まで大丈夫
だった
ん
ですよ。そうそうそう、
いろいろね、大変ですよね、はい、本番になるとね、はい、はい、ということで、うん、ドル円ちょっと戻ってきてはいるものの、はい、なんとなくね、大きな動きいろいろありました。
いや、いろいろありましたね。
いろいろいろいろあって、
いろいろありすぎてちょっと散らかってますけど、ね、ちょっと整理していきたいなと思います。
今日ね、はい、一つ一つ、はい、整理しながらいきたいと思いますけど、うん、はい、メルメイさんから、はい、ウッチさんはオージーミュージック、
オージーミュージックかな、ニヤニヤニヤニヤってきてますよ。
抜けましたね。抜けましたね。そういうのね、
ね、持ってましたから。
あ、そもそも持ってて、
持ってて、ね、
で、
ニコニコ。だってあれですもん、私のツイッターに対して、うん、OG ニュージーイケイケゴーゴーみたいな感じのなんかツイートを
すごいポジショントークして
る。リポストしてきて、
仕事の業務の邪魔をしてるわけじゃ決してないんですけど、決してないんですけど、
ごちそうさまです。
ごちそうさまです。
すいません。今日じゃあ。
でもちょっともう一回理覚しちゃいましたけど。
そうですよね。良かったじゃないですか。
はい、ね、
確定ということで。
そうですね。
確定したっていうことは、
はい。
まあ、ごちそうさまです。
ごちそうさまです。ま
あ、今回はだから井口さんにまた次の私のポジション、今のポジションに対してもちょっといろいろ、
なるほど、
まだ言ってないんですけど、
わかりました。聞いていきましょう。
はい、はい、私引き出していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、
そして番組の今日のゲスト、
はい、
エミン・ユルマズさんですよ。
ね、トルコの話も聞きたいですし、ね、まあ、円安の話もね、
いろいろ株の話も
いろいろ聞きたいですね。
そうですね、うん、今日いろいろ聞きたいんですけど、いろいろもうなんか整理もしなきゃいけないんで。
確かにそうですね。
こちらから
はい、わかりました。
はい、はい、リスナーの皆さんもぜひチャットにですね、コメントなど入れていただきたいと思います。この番組、トレーダーズ証券公式 YouTube チャンネル、みんなの FX でも同時配信しています。動画配信につきましては、ラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。皆さんからのメッセージは番組内でもできる限りご紹介していきます。それでは進めていきましょう。この番組はみんなの FX、 トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあ、それでは相場の肝です。なんか CM 中にね、はい、
かぶ、
は
い、してる。
そうそう、みやちゃんと小杉さんの
かぶってる、
かぶってるって私は思いました。
それで
なりました。違います。
で、慌てて脱ぐって、ね、別に合っててもいいと思うんですけど、こぼってても全然いいんですけど、まあ、どうかしてってるか、本当に制服的な感じでもね、
まあ部は一緒ですから。そうそう、もう部長なんで、はい、上司なんで、は
い、そんなドタバタした番組のスタートではございますけれども、はい、驚いたのが、
いや本当そうですね、
この週末、
はい、
見ましたよね、皆さんニュース
見ました、見ました、びっくりしました。
右手を上げて。
いや、あの写真すごかったですね。本当にね、合成かと思うぐらい、もう歴史に残る写真でしたね。
いや、本当そうですね。教科書にも載りそうななんかね、はい、写真載ってましたけど、合成じゃなくあれが撮れる、
はい、ね、まさかね、あんな写真が撮れるとは思わなかったでしょうね。
いや、撮ろうともね、思ってたわけじゃないと思いますけど、
ね、本当にそうです。でも間一発というか奇跡ですよね。
いや、だってあれだけ血がもう流れてますからね、
もう何ミリの世界ですよね、じゃないですか。もう本当そういう意味で言うと、なんかまあ無事で何より
良かったですよね。
ですよね。
亡くなった方もいらっしゃったということです
から、そうそうそう、流れだ
もんね。それでもやっぱりあのトランプさんの運の強さがね、そこで際立つ格好になりましたよ。
良かったですね。
はい、奇跡の1枚ってね、そうですね、清水さんも入れてくれましたけれども、うん、はい、
でその他にもね、介入が連日、うん、まあ、介入であろう動きが連日来たりとかですね、はい、そもそも忘れちゃいけないのは CPI で結構、今日だから本当に何もなければ CPI の話が今日メインになるはずだったんですけど、
ね、
CPI がかなり鈍化して、うん、まあいよいよっていうね話があるんです、はい、その前にちょっとトランプさんの話もしておかなければなっていうところですよね。
やっぱり為替に影響与えました。
大きく為替に影響はなかったんですけれども、はい、まあドル高では反応してたかなと思っています。
週末ね157円もありましたけれど、はい、結局今日151円、うん、ミドルぐらい、
そうですね、はいはい、でちょっとトランプ大統領のちょっと下り少しまとめてきたんで、見てみると、まあ、ショッキングな事件がありましたということで、で、まあ、この暗殺未遂があってですね、トランプ前大統領の、まあ、大統領選への勝利の見方が、まあ、マーケットとしてはかなり強まっていますかね。先ほどコメントもありましたけど、ね、もしトラからほぼトラになって今、うん、トラトラって言ってる人、
トラトラ
トラトラ
トラトラトラは何の略のトラなんでしょう。関係ない、
もう関係ない、
トラトラ、関係ないトラトラ、
はい、語呂がいい。
あ、なるほどね。
でもまあもうどのこう調査とか見てもトランプさんっていう声ですもん、うん、そうなりますよ、うん、ね、
株式相場見てても物色される銘柄がもうトランプさんが就任した時のことを想定したようなものが動いてるっていう、
小松って言い
ますけど、小松、そうなんです、小松、ね、日本だと小松、またね、作るわけですよ、壁、
公共の壁を作るから重機が上がるっていうことですよね、はい、すごい想像力ですね、
関連がガンガン動いてるっていう、うん、
でまさに株式市場はニューヨークでは最高値更新しました。で、まあ、イーロン・マスクさん、トランプさんずっと支持してたっていうのもあって、テスラも一時期すごく上がって、まあ、ちょっとさすがに下がったんですけど、テスラも上がる。で、皮肉なことに、まあ、重機関連、まあ、重関連の銘柄も上がったりとかしてるっていうところですね。あと一方では、これもまあらしいですけど、再生可能エネルギーの株価が下がる、関税をかけると言われている中国関連も下落ということで、完全にそのマーケットとしてはトランプさんを、まあ、かなり高い確率で織り込みに行ったっていうことですよね。ビットコインも今日また上がってましたんで、うん、昨日今日と。ビットコインに対してトランプさんは割と、まあ、積極的な発言が多いので、うん、ビットコインも上がるというような感じになっておりますね。
うん、はい、もうトランプラリースタートって感じですね。
スタートですよね。で、特に個別銘柄なんかはかなり反応があるかなというふうに思っております。で、まあ、株式市場ですけど、まあ、ドル高にはなってはいるかなというところではあるんですけれども、うん、はい、まあ、元々の、その、まあ、トランプさん有利ですけど、さらに有利だったということで、政策をやっぱり見てみると、まあ、二つの軸ですよね。大きいところで言うと、関税、うん、をかけるっていうところと、大幅減税をするって、この二つなので、この二つを、まあ、見ると、やっぱり、ドル高、うん、インフレドル高っていう形のかな、うん、になるので、初動はドル高で反応してるかなというところでは、ありますが、うん、そもそもこのトランプさん自体は自分のことをドル安人間って呼ぶぐらい、うん、ドル安を先行している人でもあるし、製造業に対する思い入れも、はい、まあ、強いので、円安、あ、じゃあすいません、ドル安を望むっていうところもあるんですけどね。
なんか前、うん、トランプさんの時って、うん、結構利下げしろ利下げしろって言ってる印象が強かったですよね、はい、
そうですね、うん、だから今回トランプさんがなるとインフレになるからドル、まあ、インフレになるんだけど、そのインフレになっても FRB には利下げしろって多分すごく難しいことを多分トランプさんは言うと思うし、トランプさんなら許されるような、まあ、気はまあ、してはいるんですけどね。
そうですね、うん、ただここまでそのインフレ退治頑張ってきて、うん、ね、我々だってなかなか、まあ、うん、アメリカの人たちだって苦しい中、うん、なんか人たちもいたわけじゃないですか、はい、うんうん、それをまたトランプさんが大統領になったことで、はい、一瞬にしてもしかしたら消える可能性というか、
まあ、政策だけ見たらそうですよね。
そうですよね、うん、
で口先ではそのドル高とかインフレとかはなんとかしろっていう矛盾がそこに多分生まれて、うんうん、その瞬間的にはピューってヒゲが出るとかボラティリティが出たりする局面はあるとは思うんですけれども、まあ、政策だけ見るとやっぱりインフレ仕方ないのかなって気は、うんうん、まあ、しなくはないですよね、うんうん、どっちに重きを置くかなのかもしれないですけどね。インフレをやっぱり退治したいんだったらドル高はある程度容認するかもしれない、
うんうん、そうですね、うん、
まあでも4年前を思い返すと、トランプさんの、まあ、そのトランプさんってもうその唯一この人の発言で動かせる珍しい大統領ではあるので言った言葉になんか反応して付き合ってくる、振らされると思いますよ。トランプラリーというかトランプトレードには、
雇用統計リークしましたから
ね。リークしましたね。
でもトランプさんの言うことで FRB が動くことはないでしょ。信頼性が揺るぎますよね。
まあそうですけど、パウエルさんも更迭するって言われてますし、自分の言うことを聞く人を連れてくる可能性は、
そうするとな、
まあ、ありますけどね。
ドル買いたくないな、そういう。
まあとはいえね、あのインフレの時にあの利下げもできないと思うんで、だからトランプトレードは難しいと思います。ただ今回分かったのは、あのまあテレビ討論会の時もそうだし、その裁判で、あのトランプさんにあの有利な判決が出た時もそうだし、今回の、まあ、暗殺未遂もそうですけど、基本的には初動は多分ドル高です、反応します。まずそこだけ覚えておけばいいんじゃないですか、ね。
なるほど。
その後トランプさんがああだこうだ言って、しちゃかめっちゃかになる、ある程度振り回されるのを覚悟しなきゃいけないけれども、今マーケットは、ドル高で見ていると。まあ、ここだけ、はい、見ていればいいのかなって気は、取り急ぎはしています。
それはなんかイコール、アメリカが買われてるっていう感じなんですかね。
アメリカが買われてるというよりも、もうインフレで大変なことになるっていう方のが強いかもしれないですよね。
はい、トランプラリーのスタート、はい、まだまだ11月までにはね、日にちがありますけれど、
そうですね。
それは頭の中に入れておかなきゃいけないぞという感じですね。はい。
カクトラっていうか、これが正しいかもしれないですね。清水さん、カクトラね、カクトラ、
確定トランプ、
確定トランプ、
ホシトラ、ホボトラ、カクトラですね。お酒みたいって言われてますけど、はい、格安それは。
本当そうですね。はい。
あとはそうですね。マーケット介入らしき動きがちらほら来ているっていうところで、
やっぱり介入ですかね。
まあ、残高が減ってたので、このお金って言われると、まあ、ちょうど 3.5 兆円ぐらいが、あの、口座残高変わってたので、で、大体今回3円ぐらいの、はい、ですよね、介入の幅なので、まあ、前回、9.7 兆円使ったんですよね。はい、で、はじめ、160円から155円に5円下げて、で、157から153円に4円下げて、だいたい9円ぐらいその瞬間的に下げてるんですよ。で 9.7 兆だからちょっとざっくりですけど1円1兆みたいな計算でいくと、あの今回3円下げてますよね。
はい。
で考えると、まあこの3兆円っていうのはしっかりあのなんか整合性が合うというか、ぴったりな金額かなと思いますけどね。
一兆1円なんだ。
でもなんか CPI の発表があってじゃないですか、はいはい、本当だったらもっと下がってもよかったんじゃないかなって思っちゃいますけどね。
あ、なるほど。だから
そんなことにはならないんですね。
もう介入自体がよっぽどのところで打たないと
効
かないんじゃないですかね。だから多分あのタイミングで打って多分最大限効いたんじゃないですか。
あ、そうですか。
実を言うと、
その金額で、
その金額の中で、できることの中では最善を尽くしたのが神田財務官なんじゃないかなというふうに思いますよね。
そうか、マーケットが熱いところでやるとあれぐらいしか効果出ないんですね。
うん、そうじゃないですかね。
でもそもそも必要だったのか必要じゃなかったのかっていうところ
そうですよね。
一説によると、新しい三村財務官、
まさか見せたとかってことはないですよね。
介入 OJP なんて言われてたりもしますネットでは
ガビーンって感じです。
いやでも本当にすごいびっくりしました。正直個人的にはないと思ってたから、
うん、そうですよね。いや PPI のところだったらちょっとね、はい、あの予想が余るようなところがあったじゃないですか、はい、だからって言うんだったら、後からだったら分かりますけど、
そう
です、ね、あの CPI が出てきて追い打ちをかけるように、
そうですね、追い介入って
追い介入
追い介入
あるのかなって。だからすごいトレーダーですよ、神田さんは。
だから、ね、ちゃんとあの入れたらどうだと、会社に
いや、ね、来ていただきたい。
スカウトしたらどうだと、
ディーラーとして。
そうですそうです、
まあ、ヘッドハン
ティングヘッドハンティング
あのみんなと多分うまくやってはくれないと思う
隔離しとけばいいんじゃないですか
隔離
いや、神田さんもね、もしかしたら未来の日銀総裁なんて面もあるかもしれないですからね。はい。狙っているのかもしれないですけどね。
そうですね。
本当に神田さんの最後のお土産じゃないですけど、もう本当びっくりしました。宇宙人。感じしまいやでも本当そうですよ。
誰もが予想し得ないところでやってますもんね。
そもそも、まあ、ボラティリティがっていうことがあったわけじゃないですか。うんうん、で全然そこまでボラティリティなかったでしょう。だから誰も介入打ってくるなんて待ってなかったんですよね、うんうん、それが急に来たもんだから、本当に想像できなかったというか、はい、
本当そうですね。
しかもその後にユーロのレートチェック、
あれは何だったんだっていう、
あれは朝ね急にピュンと1円落ちましたもんね、
う
ん、
そうですね。
ユーロのレートチェックなんて聞いたことないですよ。
あれも聞いたことないですね。初めてですね。
過去にユーロのなんかあの買いの介入はあったらしいですけど、
そうなんだ、
ユーロ危機の時
に、アプリで見ろよって話
で、ね、アプリで見ろよ
レートチェックね、勝手にしてくれた、
そうそうそうそう、
この時代に
そうそうそうそう
スマホで、
うん、まあ、いくら買った話
だ
った
ね、トレーダーズ証券でコード作ってみろよ
ってことですよ。
アプリインストールしてください、
は
い、
そうですよ、ね、
そうですね。はい、はい、まあ、そのあたりの、まあ、介入対策の話もちょっと後半できたらなというふうに思っておりますので、はいはい、後ほどよろしくお願いします。
はい、わかりました。ここまでは相場の肝をお送りしました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ。
それではここからは週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っていきます。今日のゲスト、エコノミスト、グローバルストラテジスト、エミン・ユルマズさんです。よろしく
お願いします。
トルコの話から聞きます。せっかくですから。
トルコに関しては今すごく投資家から見直されているというか、ね、今までこう下がり続けてたトルコリラ、まあ、対円というのもあるんですけれども、まあ、下げ止まっているということで、かなり今先行されているというか、そういう人が増えてきて、
ポジションもすごいらしいですね。
縦玉が結構増えているっていうのが、うん、まあ、全体で聞かれているので、まあ、ぜひちょっとエミンさんにも来ていただいたんで、トルコの話ちょっと聞きたいかなと思いまして、
は
い
は
い、
う
ん、今の現状を教えていただけると、うん、はい、うん、
まあ、一応ですね、だから1年前から、まあ、トルコの金融政策はちょっとまともになってきたんで、はい、まあ、これはその前その経済担当大臣やって一回辞めたメヘメット・シムシェクっていうですね、この、うん、彼はその大手金融機関で長くエコノミストやった経験、もともとメリル・リンチの確かその中東チーフエコノミストかなんかやってる方なんですよ。だからこの方がもう一回だから経済運営を任されてからはだいぶ合理的な、まあ、経済政策に戻って、それでも政策金利も 50% に、引き上げられているし、かなりその、まあ、いわゆるばらまきとかをやってた、財政拡大やってた部分をもう今抑えて税収を増やして、緊縮財政やって、はい、まあ、今財政立て直そうとしている、まあ、それがだから評価されて、まあ、若干その、通貨が安定してきたんじゃないかなと思いましたから、前に比べて、
はい、でも上がりましたもんね、
うん、そうですね、
そうですよね、うん、
だからこれがいまだにインフレ率が 70% 超えているんで、その実質金利としてはやっぱりマイナスではあるものの、 金利が高い、ということと、まあ、今後もっとインフレが下がるかもしれないという期待感から、まあ、一応為替は安定しているんで、うん、まあ、為替自体は安定すれば、スワップ投資家にとってはもうこれはすごく、うん、だって 50% くれるわけだから、
ね、そうなんですよ、うん、
別にその、上がらなくてもいいんですよ。だからその、うん、もしくは 下がったとしてもちょっと下げ方が緩ければ、うん、はい、まあ、そういう意味での、まあ、スワップからの利益の方が多く取れるというですね、はい、メリットがあります、う
ん、まあ、チャリンチャリンってね、うん、入ってきますからね。そうですね、まあ、
こういうの手の、まあ、今相場に入ったのかな。ただこういう場合はですね、その、まあ、一定期間が横横行って、うん、でそうもしガクンと落ちる期間があるんですね、
はい、
まあ、これは要は意図的に切り下げるしかないんで、そうすると、うん、まあ、一定期間も安定させてその後ガクンと切り下げるっていう、まあ、そういうような多分ね相場の展開になるんじゃないかなと、うん、まあ、見てみるとトルコリラってそんなに動いてないから、うん、1日1日でね、でそうなると、でもこれって実質上やっぱり実質金利がマイナスなんで、どこかで調整しないといけないんですよ、はい、通貨が今でも割高すぎるってことです、実質上ね、うん、だからそうなるとこう定期的に例えばまあ3ヶ月半年間の1回ぐらいガクンと
下がる
んで、うん、まあ、それよりは儲かれば、もしくはそこをそれよりは先に逃げれれば、まあいい面白いかもしれないけど、ね、まあ、そういうリスクがあることだけはちょっと
考えておかないといけない
な、ね、というふうに思います。
ガクンと下がったところでちょっと仕込んで、
うん、そうですね、
しばらくしたら
そう手締まっていくみたいな、そういうやり方の方がいいかもしれない、
はい、うん、なるほど、うん、経済的にはどうでしょうね、期待に応えてくれるような感じになるんですか。
いやー、どうなんだろうね。だっていろんな意味でヨーロッパ経済は厳しいんで、トルコはやっぱ結局、うん、ほぼほぼヨーロッパ経済に頼ってるような面がありますの でかつこんだけ緊縮財政やってなんでインフレが下がらないのかっていうのもすごく不思議なんですよ、私見てて。まだ 70%、
70ってすごいですよ。
そうだからやっぱインフレが下がらない限りは、多分おそらく私の感覚的にはトルコリラはまだ割高だと思う。
あ、そうですね、
割高だと思います。だから感覚ってあと2割から3割ぐらい割高です。
2割から3割
も3割ぐらい割高だと思います。多分もっと多分今の実日本のもう実質実行為替レートもトルコに近づいてきたけどでも日本はトルコほどひどくないですよ。だってどう考えたってそっちが出て実質金利がマイナス 20% ぐらいあるもん。あの感覚だと金利を少なくとも 70% ぐらいに上げないといけない。
ほー、
うん、
そういうことなった時の経済がね、うん、ちょっと怖いですけどね。そうそう、
楽観的に
ならない、まあ、理論上は下がるってことなので、下がったところをまあ拾うっていうのもありますし、まあ安全にやるっていうのも、
あ、ね、
しっかり、
うん、
あまりポジション持たないっていうのも大事かと思います、
は
い、
今はだから相場的にはね、
まあ、少なくとも頻繁に売買する通貨ではないんで、だってスプレッドが大きいんで、
う
ん、
まあ、そうですね、うん、
だから、うん、まあ、こういう安定してる時に、まあ、ずっと持っててスワップで、うん、
はい、
でその何パーセントか例えば 20% ぐらい下がってたとしても、うん、まあ、スワップでそれ以上もらえるんだろうみたいな計算でやってる人たちが結構いるんで、そういう人たちは賢くやってるんじゃないかなと思う、うんうんうん、もう半値になってもいいから、もうこれは1年ぐらいはもうスワップでそれ以上はも、あの、儲かるというふうにちゃんとそのリスク度合いを考えて、リスク そのアップサイドとダウンサイドよくよく考えてやっていらっしゃる人たちは結構私はしているんで、まあ、そういう賢くやれば、この高金利だからね、使わない手はない。
金利は魅力的ですもんね。
な
れば下げて下げてやるっていうね、方法なのかもしれませんが、今日の本題、
はい、
この円安株高いつまで続く、うん、ということで、
うんうんうん、
改めて、
はい、新年のエミさんのドル円予想当たってますね、
当たったね、
エミンさんだけ当たってたね160円って言ってたらエミンさんだけだった、
ね、そうです。エミンさんあの時170円もとかって言いませんでしたっけ。
そうそう、言ってた
言ってましたよね、うん、
まあ、170円まで行く可能性は、まあ、今でもあると思ってます。
そうですか、
あると思ってます
かね。ってことはじゃあまだまだ止まらない、
半年しかまだ経ってないけど当たってんのエミンさんだけ、
みんな振り落とされて
そうなんですよね、
そうか、じゃあまだ円安続くっていうことなんですね、結論からすると、うん、
まあ、結論から続くと、うん、まあ、これはだからちょっとその、まあ、一つそのファンダメンタルで理解できない部分があるんですよ、その為替に関してはね、うん、で、 去年も秋までは私はこれはもうその、実質も日本円が売られすぎだから、うん、まあ、これはもっと買われるべきだろうとか、もっと例えばその日銀とかその、まあ、財務省で手を打ってくるだろうっていうですね、うん、そういうような見方に立って円が売られすぎだと円高に なりそうだって思ったんだけど、秋口に私の頭のスイッチが変わったんですね、うん、それ変わったの 何が起きたかっていうと、はい、その時までの日銀の行動とか、まあ、財務省のこと、日本政府の行動を見ると、いや、この人たちは別にその通貨防衛をしようとしてるわけじゃないんですよ。むしろ円安が欲しいんだと思う。はい、だから、円安が国策だって気づいたんだと、私は去年の秋に。で、それ以降はもう、これはもう間違いなく行くから、もう円安になりますんでね。年末も言いました。これも間違いなく円安になるから。これ今一時的にちょっと円高に触れてるけど、これなぜかというと国策だから。
うん、うん、でも確かに製造業だって円安でプラスじゃないですか。うん、でインバウンド入ってくれば、うん、ね、内需の企業もプラスになる。
その通りです。はい、だからこれは、まあ、良くも悪くもこの政策、この国策ってやってる円安はいいかどうかっていうのは、はい、議論すべきだと思う。ただしこれ自体はもう多分望んでいる。うん、でそれ言うと、じゃあなんでその、解任したりするんだとか、はい、それは矛盾しているんじゃないかって言われるんですけど、国策ではあるけれども、秩序なしにアンコントローラブルに円安に行ってほしくない。
そうですね、スピード感という
意味でしょうね。そう、スピード感、つまりじわじわじわじわ。だから彼らがずっと強調しているのは、急な動きは望ましくないって言ってるんです。
う
ん、
そうですね、
円安が望ましくないって言ってるわけじゃないんですよね。
はい、確かに、そう、確かにそうですね。
そうなんですよ。だから日銀にしても日本政府にしても、その結局財務省にしても、円安が望ましくないって言ってるわけじゃないんです。円安が望ましくないって言ってるのは、実は企業側、企業団体とか今言ってるんですね。はい、中小企業とか、あとはその、まあ、経団連でも、もうちょっと文句は出たりするけれども、うん、当局から、要はその金融当局から円安に対しての文句は出てない。ただし、うん、これは要はファンダメンタルに沿ってほしいって言ってるのと、もう一つは急な動きは望ましくない。うん、つまり、じわじわ円安になればいいんですよ。うん、急に160円いっちゃったんで焦ったんですね。はい、だから今年中にもじわじわじわじわ、じゃあ年末に160円足して、来年も160円じわじわいって、170円になって、180円になって、いずれ一度200円になってるっていう、そういうような彼らがナレーティブをコントロールしている間にみんなが慣れていって、日本国民も、
そう、文句が
出ずに、うん、っていうのが彼らの多分狙いだと思う。うん、で、これはそう考えた場合には、こう、ちょっとや、なんか介入だの、なんか、ちょっとした利上げでこれ変わるもんじゃないし、変えてほしく、てか、自分らで多分変えようとしてない。
そうですね。
うん、だと思います。うん。
まあ、国民からもね、いろいろその円安によって我々なんかちょっと物価高がなんか止まらないんじゃないかって、まあ文句もいろいろ出ますしね、まあ、いろいろ政策は取るんでしょうけれど、本質のところは違うんだと。
そうなんですよ。だから、まあ、通貨の水準そのものに実はさほど重要性はないんですよ。ポイントは、例えばまあ、1ドル150円だろうが、1ドル200円だろうが、安定することが望ましいんです。1ドル150円だったら、1ドル150円に合わせてくるんで、他のものがね。賃金だったり、だけどこれは要はずっとじわじわじわじわ通貨安が続いて、水準が決まらないと、定まらないと、要は商売しづらいっていうのと、長期にわたって、国民にものすごい生活が苦しくなるようなインフレ上昇圧力がかかる。特に輸入物価に関してはね。で、これは、正式なインフレ率以上に国民がインフレを感じるんだ。これは当たり前です。だってインフレを計算するときに何から何か全部、ベアリングの価格から、ボルト1枚の価格から、ピンポン玉の価格から何でも計算してやってるんだけど、はい、私たちが生活してる中で全部それを毎日買ってるわけじゃないん で、 で、ね、で毎日買ってるのは何かっていうと、まあ、食料品、日常生活品、はい、服、まあ、家賃とかですね、うん、で家賃はまだ幸いなところ上がってないけど、このその他のものっていうのはほぼほぼもう 15% から 20% ぐらい値上げしてます、うんうん、 だから国民が感じているインフレ率というのは今 15% から 20% ぐらいです。でこれは日銀の生活意識調査でも出ている、国民が感じているインフレ率というのは、あの、1月のやつでは 16%、 新しいやつでは 14% と出ているんで、まあ、これも間違いなく、あの、国民がもっと高いインフレを感じている。でそれに対してはやっぱり政治的な、あの、フラストレーションはあるんだけど、それがまだまだ危機レベル、要は政権交代をさせるぐらいの危機レベルに発展していない。で発展していないからこそ株上がってます。
なるほど、はい。
でそれ、これはですね、もう都知事選で完璧にもう分かったんですね。都知事選を見て外国人投資家は、あ、大丈夫だと、日本は政権交代はないと。
今ね、いろんなところで政権交代行われたりしますからね、はい、
もう、あの、政権交代はない。なぜかというと、あれはもう、野党がもう全く支持率上がっていない、はい、政権取れそうにないですね。で、そうなった場合には、つまり今の日本国民のインフレ率へのこの不満とか生活難への不満というのは、政権交代をもたらすほどのものではないと。で、そうすると安心感があったんです。ある意味、だから今日本以外の国はみんなごたごたしてるけど、政治的にアメリカも含めて日本というのはものすごく今安心安定してるんで、政治的にも近々変化が起きそうにないと。
そうですね。そう、いろんな政策に変更がないってことになりますから、ビジネスとしてはやりやすい。
やりやすい。そう。で、自民党が、自民党イコール、まあ、あの、金融緩和、規制緩和、まあ、財政出動が引き続き続きます。ということは、まあ、かつ岸田政権というのは、まあ、あの、内外の評価は置いといて、投資の世界においては最高にいい政権ですよ。
変わらないっていう、
めちゃくちゃ株高作ったんで ね、 でね、これはね、あの、もう投資家としてはね、あの、多分これ以上の政権ないと思う。だって新NISAもローンチしてるし、
まあ、そうですね、確かに。
その他の、あの、人たちは置いといて、その、まあ、国民がどう思うかとかね、それは当然ながら、その、インフレが上がって今みんな不満で、支持率が、あの、ただし、いわゆる金融業界からしてみると、はい、多分これ以上の政権はないと思う、私は。
うん、そうですね、うん。
岸田政権、安倍政権、このトップ2を多分競うぐらいの、うん。
もっと評価されてもいいぐらいじゃないですか。
まあ本当はね、あの、投資家側からは多分、でもね、これがね、面白いのは、あの、日銀の生活意識調査で1年前に比べて、はい、あの、その、生活が良くなったと思っている人の割合って 10% なんですよ。
たった1割、
うん、と1割。でもね、その 10% っていうのは日本で、日本人が株式投資してる人の割合です。
ああ、株が上がったから。
そうです。だからもう、と、あの、投資をしている人はもうみんなその恩恵を感じて、もう景気が良くなったと思っている。そうじゃない人たち、残りの9割っていうのは取り残されてるわけですよ。これが現実、現状。
でもこれでね、新NISAも始まって、まあ、投資しようという人たちがそれでも増えて、で、みんなが少しずつでも実感できるようになったとするならば、よし、もっと株上げとこうみたいなね、あくまでも下げたくはないよねっていう考えにはなりますよね。
まあ、新NISAは多分かなりゲームチェンジャーだと思う。ただ一つだけ、要は、あの、その彼らが想定できなかったのは、ここまでかなり新NISAで外株にお金が行くことを想定できなかったんで、それが要は為替をアンコントローラブにしている。
そうですよね、それが加速させた
んだ、加速させているんだと思う。
だってもうみんなオルカンとか、
そう、うちのみんなオルカンがこれだけ上がった下がったって、なんか一喜一憂してますもん。
そうですよね、
だから弊害がね、そこに出てきたってことなんでしょうけど、そうなんです、まあ、でもこれもなかなかもう変えられないところではありますからね。
ありますね、
はい、それも受け入れながらの、そう、舵取りじゃないといけない。
おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。
じゃあ円安止まらないじゃないですか。
まあ、あの、構造的には多分、あの、これは、あの、要は、その、政権が大きく変わったり、その政策自体、要は国策で今円安をしているんで、それが変わらない限りは多分、円安は変わらないと思うし、まあ、もう一つは多分、アメリカとしても、もうその日本に全部戦略的な、その半導体生産とかを戻したいので、はい、まあ、日本としても、あの、アメリカとしても多分文句はそこまで言わないはずなんですよ。だからトランプさんが文句言うとか言われてるけど、トランプさんにちゃんと、いや、これはちょっと今、あの、日本に戻さないと、あの、大変ですよって説得すれば、日本だけに文句言わない、トランプさんは。
そうですね。
その可能性は私はあると思う。だから、トランプさんになって、 ってからって言って必ずしも円高になるとはちょっと考えにくい、うん、それはね今のトランプさんからするとナンバーワンの敵はジャパンじゃなくてチャイナだから、
そうです、
うん、だってその今日副大統領選んだワンスでしょ、で、うん、彼ももうめちゃめちゃアンチチャイナだから、
うん、あそうなんですね、うん、
共和党はだから割とどっちかというと特にトランプ陣営っていうのはロシアに対してはそこまで強硬派じゃないけど中国に対しては相当強硬派なんで、
うん、うん、
だから、まあ、実質上多分彼、が、まあ、中国に対して の, その強硬スタンスを続けたとしても、まあ、その意味で、まあ、日本はちょっと味方につけなきゃっていう感じには多分なると思うし、あ、まあ、今日見ててもだって結局、日本の防衛関連めっちゃ上がってるじゃん、
上がってます、うん、
三菱重工 5% 上がってるし川重が 6% 上がってるし、ね、IHI 5% 上がってるし、そうだからもう完璧にみんなトランプ相場で、もう日本にもう日本にまずその防衛産業が復活する、日本の防衛産業半導体産業が復活する、うん、まあ、その他円安でいろんなマニファクチャリングが製造業というのは日本に戻ってくる、まあ、ただそれが富をもたらすまで分かんない10年20年なのかもしれないけど、国民がかなり辛い生活を強いられることになるかもしれない、
うん、そうですね、それは円安によって、う
ん、はい、まあ、私はあんまり、まあ、私はずっとこの円安政策は批判してるんで、こういう、時代としては労働集約型の経済ではないんで、その通貨安で戦うべきじゃないということはね、僕は自分の主張なんですけど、ただまあ多分もう決まってるんだよね、僕らが何か言ったとこで変わるような、
うん、そう、うん、そうすると日銀が動こうが FRB が動こうが、これ本当にまあ短期的なものであって、
おっしゃる通り、
うん、大きな流れは変えられないよというのが今の現状、
まあ、だからここからもし何かが危機的な何とかショックが起きて急速なもし円高とかが起きた場合にはもう多分歴史的なチャンスだと思う、もうドルを購入する、
なるほど、そう、うん、下がったところで
下がったところでもうドルを購入するもチャンスで、うん、もう絶対にあとは売買すべきではない、もうずっとキープして、
お宝
お宝ポジションスワップだけもらって、
いよいよ来るお宝ポジション、
いやそうですよ、だって全くだって120円とかで買った人たちで全くだって利確する必要ないじゃん、ちょっと動いただけでもう絶対
そうですよね、
もう目先何か大きいショックがあるまで120円に戻ることないと思う、先
見さから200円っていうのもね、うん、出てきましたから、
そのタイミングでオルカンも決済して日本株にニーサを持っていく、
うん、まあ、一つはだからもう一つの多分狙いは、今まで日本 の, その企業が特に海外でいろいろやってる企業っていうのは日本に戻さなかったんですよ、利益を、
そうです、ね、
そうで日本はやっぱり円高もあって高いと、戻ってきたところで取れないと、でも今から考えると日本は安くなってるからね、彼らドルで儲かって円で投資した方がものすごく安くなってるから、今それも多分狙ってる可能性ある、政府としてはそのお金が戻ってきてほしい、
なるほど、
うん、だこれはだから政府にとってはもう一石乱鳥ですよ、もう3兆4兆ぐらい同時ですよ、2兆以上だから、でインフレで政府の借金が目減りする、はい、日本に製造業が戻る、海外から日本人がたんまり持ってたお金が来る、外国人がいっぱい来る、で日本に直接投資が増えるっていうふうにものすごく、でもその間に私たちが実際に住んでる人たちとしては、まあ、これは生活費が高くなっちゃって辛いですよ、2年近く、ね、これ街角景気悪いですよ、めちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃ悪いです、
でようやく今年の夏にもね、うん、ほら実質賃金がプラスになるかもしれないということでしょうから、まあ、だから、うん、そういうふうな国策であるならば、うん、やっぱり賃金は上げていかなきゃいけないよってことですもんね、そうなんですよ、
だから街角景気って逆に日本アメリカは良かったんだけど、日本で要はメインストリートとウォールストリートの違いみたいに、街角景気と兜町の景気がこれだけ違うっていうのは、はい、こう珍しいです、日本にしては、うん、めちゃくちゃ珍しい、
なるほど、
うん、そうですね、そこだからねすり合わせしていかなきゃいけないわけですよ、はい、ということで、はい、まあ、為替の方向性見えました。
お話から決まりましたね。
決まりました。
まあ、全然為替の話してたっけ私
大丈夫です、はい。していただきました。
はい。
はい、ということで、ここまではエミン・ギルマズさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。 ライト FX 専用通貨ペアでは、スプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在、最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
それではここからの投資戦略を考えていきましょう。
はい、そうですね、はい、まあエミンさんにちょっと中長期はもう円安収まらないっていうふうに言われていたので、はい、じゃあおしめどこかって話にしましょうかね。
そうですね、大事ですね、はい、おしめ。
一回介入の足元の動きちょっと見てみたいんですけど、はい、ですね、ちょっと先ほどお話しした介入の話でいくと、まあ 3.5 兆円ぐらい日銀の当座預金がまあ変わってたので、うん、まあ大体3兆円ちょっとの規模かなっていうところが、7月11日にありました。うん、はい。そこからね、3回ぐらい介入っぽい動きがあったんですよ。
そんなにあったんですね。
はい。だけれども、多分これ全戻ししちゃってるのは、多分違うような気がするので、
はい、
これ全部戻ってんのが2回あるんですよね。ここ、ちょっとごめんなさい、うん、ポインター見えるかな。ここと、はい、昨日のここですね。ここは、全戻ししてるんで、介入で全戻しってあんまないのかなと思うので、そういった、この今、介入に神経質になってるところに、まあ、アルゴか AI が走って、少し借りに行ったのかなということを考えると、この、翌日の7月12日ですかね。
はい、
これが1円ちょっと下がっているんですけど、ここは特別材料がなかったんですけれども、まあ2円近く下げるというのはさすがにちょっと、まあ不思議だなっていうところがあるので、今の現状の介入のレベルで言うと、今回3兆円使ってもしかしたらこのステルス介入っぽい、少し、金額の少ないのを1兆円ぐらい打っているのかなっていうふうに考えると、もしかすると小出しにしてくるパターンなのかもしれないですよね。そもそも3兆円規模っていうのはそんなに大きくないと思うので、あとは本当に効果があるところだけを狙って神田さんがあと1ヶ月任期があるうちに打ってくるのかなっていう気はしています。
なんかボディーブローのように
朝方とか来るのかな。
ねえ、
まあそうかもしれないですよね。前回 CPI 終わった後に打ってきたし、PPI 終わった後に打ってきたりみたいな、はい、そんな感じなので、指標後は少し警戒しなければいけない
ですね。今月末あれですもんね、うん、OMC もありますし。
そこだ、OMC やるとしたらそこだ、
ね、日銀政策金利決定会合、
うん、
神田さんの退任というところで、やっぱり神田さんの退任は少し影響あるのかなと思いますよね、うんうん、このゲートは多分他の人にできるのかどうかって言われると
今引き継ぎ中ですから、
引き継ぎって。でもね、
だから文句が来たらもうそいついないよって言って、
うん、
やった本人いねえからとか言
って、そうね、っていうのはまああるかもしれない。まあ、だから介入に関してはこれからちょこちょこ1円2円規模は入るかもしれないと思っておいた方がいいです。そしてやっぱり介入というかこれぐらいの2円ぐらい3円ぐらいの幅で動いた時には下で拾った方がいいような気がします。やっぱり介入についてくっていうこの神田さんがいつ打ってくるか分かんないような状況の中で、介入期待をするよりは介入後の戻しを狙ってもいいんじゃないですかね。3分の1ぐらいの戻し取れたら、まあ、同じじゃないですか。
じゃあ1円ぐらいちょっと下がったところにアラームを設定しておいて、
まさにそうですよね。急激に1分で1円とかいう動きがあったらアラームが鳴って、そこからチャート見ても十分間に合うと思うんで。
そうですね、あとはだからまあ適度に利確って感じですかね。
絶対そうですね。
まただっていいとこで買ったのに、その下さらに行かれちゃったら困りますから ね、
うん、今本当にスイングでポジションを大きめに張ろうって気持ちになれない。
それだけは注意した方がいい、ということで、延長戦でもまだまだ戦略考えていきたいと思います、はい、この番組はみんなの FX、はい、トレーダーズ証券の提供でお送りしました。また来週です。
さよなら。